声の広報ひばり2025年10月号。音訳は中島由美です。茨城県広報誌ひばり2025年10月。目次。主な内容は、新しい茨城づくりへの挑戦、大井川和彦知事就任挨拶。特集1、茨城寄り道散歩、ボリューム2、歴史・文学の街・古河。特集2、読書の秋を楽しみませんか？特集3、みんなで減らそう食品ロス。特集4、里親制度って知っていますか？目次終わり。編集発行、茨城県営業戦略部営業企画課、郵便番号 310-8555、 水戸市笠原町978番6、電話 029-301-1111、 代表電話 029-301-2128、 直通ファックス 029-301-3668。 表紙。茨城県広報誌ひばり2025年10月号。笠間マロンコレクション2025開催。10月29日水曜から11月4日火曜。詳しくは9ページをご覧ください。写真16枚あります。勢ぞろいした人気のご当地マロンスイーツです。1枚目、笠間の焼き栗、アイキマロン。2枚目、イリアナワー工房、栗がたくさん焼き込まれたマロンケーキです。3枚目、岩間の栗屋、小田木商店。栗羊羹の形をした栗菓子、ギュというお菓子です。4枚目、お菓子の店、クリーム。栗の渋皮煮が丸ごと乗ったモンブランです。5枚目、パティスリーシュール三川。栗の渋皮煮が乗ったモンブランです。6枚目、笠マロンカフェ。モンブランです。極細の栗ペーストがかかっています。7枚目、シナリス。モンブランです。生クリームが添えられています。8枚目、パティスリー古菜。モンブランです。松ぼっくりのような形をしています。9枚目、パン工房ぐるぐる。和栗のクリームパンです。10枚目、ポーターハウス。瓶入りのモンブランプリンです。プリンの上にマロンペーストが絞り出されています。11枚目、栗の家。モンブランです。四角い容器に入っています。栗ペーストはそぼろ状に積み上がっています。12枚目、ルブラン。栗の渋皮煮の乗ったモンブランです。13枚目、洋風笠間菓子、グリュイエール。小さく切った栗がトッピングされたモンブランです。14枚目、古川製菓、山のような形をしたモンブランです。15枚目、ファーストブルーカフェ、トッピングのないシンプルなモンブランです。16枚目、森の石窯パン屋さん、栗の形をしたパンなどです。写真終わり。音声版声の広報ひばりはこちら。QR コードがあります。表紙終わり。Where there's a will, there's a way. 意志あるところに道は開ける。新しい茨城づくりへの挑戦。活力があり、県民が日本一幸せな県を目指します。多くの県民の皆様の温かいご支援をいただき、3期目の県政を担うこととなりました。私は知事就任以来、人口減少社会をどう乗り越えていくかを常に考え、挑戦、スピード感、選択と集中の3つの基本姿勢のもと、活力があり、県民が日本一幸せな県の実現に向けて全力で取り組んでまいりました。その結果、企業誘致や農産物輸出をはじめ、多くの面で成果を上げることができ、一人当たりの県民所得が過去最高の全国3位に躍進するなど、茨城県の潜在能力の高さを改めて証明することができました。私は選挙期間中、県内の市町村をくまなく回り、物価高や人手不足などにより、厳しい状況に直面する県民の皆様の声を直に伺い、県が抱える諸課題の現状をしっかり確認すると同時に、本県が持つ大きな可能性を実感し、新しい茨城づくりへの思いをより一層強くいたしました。時代は今、加速度的に進む人口減少などにより、大きな変化の中にあります。こうした激動時代においては、過去の延長線上に未来はないと考え、新しい時代にふさわしい新たな道を切り開いていくことが必要です。私はこれからの4年間で茨城県をさらに飛躍させるため、特に他地域にない特徴を作っていくための差別化や将来の発展を見据えた様々なインフラへの投資、多様な人材が活躍できる社会を実現するための取り組みに力を入れ、新しい茨城づくりをさらに進化させつつ加速してまいります。今後も失敗を恐れず挑戦し続ける県政を推進し、茨城に住みたい、住み続けたい人が大いに増える、活力があり、県民が日本一幸せな県の実現を目指し、引き続き全力を尽くしてまいりますので、県民の皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。茨城県知事、大井川和彦。写真、スーツ姿の大井川知事です。写真終わり。茨城寄り道散歩、ボリューム2。歴史、文学の街、古河。茨城について意外と知らないことが多いかも。せっかく茨城に住んでいるのだから、もっと茨城を知りたいという声にお応えして、素敵な県内スポットをご紹介する、茨城寄り道散歩。今回は、江戸時代に城下町、宿場町として栄え、今もなお歴史を感じさせる、風情ある町並みが広がる、古河の史跡巡りをご紹介します。古河文学館、県内初。平成10年に県内初の文学館として開館。歴史小説の第一人者であり、直木賞作家の永井美智子をはじめ、古河ゆかりの作家とその作品を中心に貴重な資料が展示されています。写真。2枚あります。いずれも古河文学館の内部の様子です。写真終わり。生誕100年、永井美智子展開催。10月25日から12月23日。古河市中央町3-10-21。電話0280-21-1129。開館時間9時から17時。休館日月曜日。祝日の場合は翌日。入館料一般200円。 小中学生、高校生、50円。古賀歴史博物館、雪の結晶図を日本で初めて刊行した古賀藩主土井利綱の石化図説をはじめ、高見泉石が収集し、国の重要文化財に指定されている貴重資料、明治期を代表する南画家奥原聖子の作品など、古賀ゆかりの文人たちの資料を展示。古賀市中央町 3-10-56 電話 0280-22-5211 開館時間9時から17時休館日月曜日祝日の場合は翌日入館料一般400円小中学生高校生100円高見泉石記念館。蘭学者であり、古賀藩の家老だった高見泉石が晩年を過ごしたとされる住居を改修した記念館。庭には日本に自生していない珍しい風樹の木があり、市の天然記念物に指定されています。写真、高見泉石記念館です。左側に竹林のあるアプローチを通っていくと、突き当たりに記念館があります。写真終わり。古賀市中央町 3-11-2 電話 0280-22-5211 開館時間9時から17時休館日月曜日祝日の場合は翌日入館料無料。そこから徒歩10分。日本初。篆刻美術館。平成3年に日本初の篆刻専門の美術館として開館しました。大正時代に建築された石蔵は、国の登録有形文化財に登録。伝統に基づく文学の歴史を石に刻む、篆刻と石蔵とが結びつき、古賀のランドマークになっています。篆刻とは、書道芸術の一つで、篆書という書体の文字を石などに刻み、朱色の印泥をつけて紙に押した印影と印章本体を鑑賞する芸術。写真3枚あります。1枚目。篆刻美術館の外観です。2枚目、印章。四角い印章で上に獅子の彫り物がついています。3枚目、印影。写真終わり。古賀市中央町 2-4-18 電話 0280-22-5611 開館時間9時から17時、休館日、月曜日、祝日の場合は翌日、入館料、一般200円、小中学生、高校生、50円、篆刻体験は要事前予約。そこから徒歩1分、永井美智子旧宅、復元した見世蔵は、江戸時代末期の建造と言われ、古い商家の趣を残しています。写真、見世蔵の内部の様子です。写真終わり。古賀市中央町 2-6-52 開館時間9時から17時休館日月曜日祝日の場合は翌日入館料無料石化の歩道。文学館から篆刻美術館へ向かう古賀第一小学校脇の歩道には雪の結晶が刻まれています。写真、歩道に刻まれた雪の結晶です。写真終わり。お休みどころ、坂町。江戸時代初期から古賀城下で営んでいた商家の建物を活用。 カフェやお土産店など憩いの場として親しまれています。国の登録有形文化財までちょっと一息。写真、お休みどころ坂町の外観です。写真終わり。地図、古賀の寄り道散歩スポットが示されています。東北本線古賀駅の左側に各施設があります。地図左下に古賀文学館、古賀歴史博物館、高見仙石記念館があります。左上に永井道子旧宅、天国美術館があります。中ほど古賀第一小学校の近くに石化の歩道、お休みどころ坂町があります。地図終わり。読書の秋を楽しみませんか？秋は読書に最適な季節と言われています。読書をもっと楽しむために、図書館の活用方法と小説家松永圭三蔵さんのインタビューをご紹介します。充実した読書の秋を過ごしましょう。問い合わせ、県営業企画課、電話 029-301-2128。 たくさんの本に出会える図書館に行ってみよう。図書館は宝の山。絶版本も高価な全集も、一般には流通しない展覧会図録も図書館で所蔵しています。多彩なセミナーを実施しています。本の知識を生きる知識に、文化、芸術、学問など教養の発信基地としてセミナーを開催することも。県立図書館では知の探求セミナーを開催したり、地域の情報拠点として年間を通じて様々なイベントを行っています。子育て世帯にも優しい。上限まで借りても何時間いても無料なので、気軽に本を楽しめます。利用カードは赤ちゃんから作れます。また児童書コーナーの近くに子育て支援の資料を置いている図書館もあります。ご存知ですか？レファレンスサービス。知りたいことがあるけれど、それがどの資料に書かれているのか、どの棚に行けばいいのかわからない。そんな時は気軽にご相談ください。資料探しのコツや調べ方など、職員が調べ物のお手伝いをします。図書、雑誌、新聞、時にはインターネットから情報を集めることで、不確かな情報があふれる社会で役立つ正しい情報の探し方、まとめ方が身につきます。写真、2枚の写真です。1枚目、県立図書館の外観。2枚目、県立図書館の内部。取材協力、県立図書館、水戸市。写真終わり。県立図書館厳選、おすすめの本。コウ君、上橋奈穂子、文芸春秋。優れた嗅覚を持ち、植物や昆虫たちの香りの声を感じることができる愛者が、奇跡の作物、オアレイネの虫害を機に、稲に依存する帝国の社会、経済を変えていく姿を描いた物語です。写真、コウ君の表紙です。水色の字の下半分に色とりどりの野の花が咲いています。上半分の青色の字に縦書きで黄色の文字、コウ君、香る、君という字が書かれています。写真終わり。介護のことになると親子はなぜすれ違うのか、ナッジでわかる親の本心。神戸孝子、竹林正樹、鍋山翔子。株式会社学研。長寿社会で 家族の介護に奮闘している方も多いと思います。ナッジ、ついそうしたくなる心理をくすぐり、直感的に望ましい行動をしたくなる仕掛けを用いた介護を楽にするコミュニケーション術を掲載しています。写真、表紙の写真です。上3分の2、黄色の字にタイトル文字が書かれています。タイトル文字の介護の部分と親子はなぜの部分が赤で囲われています。下3分の1は介護を楽にするコミュニケーション術の文字と著者の竹林さんの写真が載っています。写真終わり。県立図書館からのメッセージ。読書にぴったりのこの季節、10月27日から11月9日の読書週間に合わせて、多くの図書館で読書フェスティバルが開催されます。なかなか本を読む時間がないという方は、この機会に受賞作品をチェックする、好きなところだけ読んでみるなどしてみてはいかがでしょうか。お知らせ。11月9日日曜は、茨城読書フェスティバル。松永圭三蔵さんの講演会のほか、ビブリオバトル茨城決勝大会も開催。ぜひご来館ください。みんなに伝えたい読書の楽しさ。茨城大使、小説家、松永圭三蔵さんに聞きました。9.1小説家を志したきっかけは？14歳の夏休み、母親からドストエフスキーの罪と罰を渡されて、それを読んで世界がひっくり返るほどの衝撃を受けました。その時に自分もいつか自分の罪と罰を書こうと思い、小説家を志しました。9.2幼少期から本がお好きでしたか？本が好きになったきっかけはありますか？幼少期には本は読まず、漫画ばかり読んでいました。特にドラゴンボールや北斗の拳が好きで、影響を受け、一人でこっそり10年以上漫画を描いていました。自分でストーリーを考え、誰にも見せず、ただ自分が楽しむためのものでした。ところが、中学2年生の時にドストエフスキーを読み、すべてが変わり、本に興味を持ちました。9.3子供たちに本を好きになってもらうにはどうしたらいいでしょうか。名作や有名な作品じゃなくても、子供が面白いと思える本を紹介してあげることが良いと思います。その子にとっての一冊を見つけてあげる。まずは語り聞かせて、途中まで話してあげる。続きは読んでね、と導入してあげるのも良いと思います。9.4茨城県内の思い出の場所は？夏休み、いつも行っていた日立市の久慈浜です。今年の夏、数十年ぶりに久慈浜の海に入りましたが、幼い頃の海と何も変わっていませんでした。自分は年齢を重ね、家族を持ち、また身を置く場所が変わっていく中で、何も変わらないものの存在に触れて、圧倒されると同時に安堵を感じました。夢を追いかけている皆さんにメッセージ。楽しむこと、好きなだけ自由に妄想すること、誰かと比較しないこと、前例はなくてもいい。夢を持てることは、それだけでとても幸せなことだと思います。夢を追うことによるいろんなリスクを調べられる時代です。でもそれは必ずしも正解ではありません。実際に追いかけたその先にしか見えないものがあります。大丈夫というのが私の結論です。いろんな困難もあります。不安になることもあります。それでも大丈夫というのが私の結論です。写真、 松永圭三蔵さん。水戸市に生まれ、母親の実家がある日立市で2歳頃まで過ごす。2024年、バリ三高で第171回芥川龍之介賞受賞。同年11月に茨城大使就任。撮影、島田羅那。写真終わり。松永さんから皆さんにおすすめの本、漫画。ロマン灯籠、太宰治、角川、角川文庫。暗い暗いと言われる太宰ですが、中期の作品は明るいものが多く面白いですよ。小説、フィクションというものの可能性を思うときに外せない作品です。写真、表紙の写真です。黒っぽい地模様の間からまだらのように赤い色が見えています。中央やや上部に白抜きがあり、ロマン灯籠、太宰治と書かれています。写真終わり。逆境ナイン、島本和彦、小学館。頑張っているといろんな困難があります。逆境があります。どうしてこんな逆境があるんだろうって考えてしまうこともありますよね。物語の最後にそのヒントが出てきます。笑って読めるスポコンギャグ漫画ですが、泣けます。写真、表紙の写真です。上3分の2が赤で、逆境ナインのタイトルと野球のユニフォーム姿の男性が書かれています。下3分の1は白地で、真ん中に黒で縁取りされた赤い太い数字で1と書かれています。写真終わり。みんなで減らそう、食品ロス。フードロス削減、茨城。食品ロスとは、まだ食べられるのに捨てられてしまう食品のことです。その量は全国で年間約464万トン。これは国民一人当たり毎日おにぎり1個分の量を捨てていることに相当します。食品ロスの半数はなんと家庭から。食品ロスを減らすために手軽にできることから実践してみませんか？問い合わせ、県資源循環推進課、電話 029-301-3020、 県環境政策課、電話 029-301-2933。 食品ロスはなぜ問題？水分の多い食品を焼却すると多くの CO2 が排出され、環境に悪影響を及ぼします。また、焼却後の灰の埋め立て場所の確保や、処理費用の問題も発生しています。さらに、世界の人口増加が予想される中、食品ロスを放置すると、食糧危機のリスクが高まります。グラフ、円グラフです。家庭系食品ロスの内訳、令和5年度。出典、環境省資料。グラフの説明。全国発生量とその内訳が書かれています。順に読みます。説明終わり。全国発生量233万トン。食べ残し97万トン。42%。直接廃棄100万トン 43%。過剰除去36万トン 15%。グラフ終わり。身近なことから始めよう。買い物前に冷蔵庫の中をチェック。買い物に行く前に冷蔵庫の中身や食品庫を確認してから出かけましょう。スマホで写真を撮影しておくのもおすすめです。お店で手前取りをしよう。 買い物をするときは、すぐに食べるなら商品棚の手前から取る、手前取りを実践してみましょう。イラスト、これが目印。グリーンの字に、すぐに食べるなら手前から取る、手前取りなどと書かれた表示があります。茨城県公認 VTuber、茨日和のイラストもついています。イラスト終わり。お家で食材を使い切ろう。料理をするときは、残っている食材や期限が近い食材から使い、レシピサイトなどを参考に、食材を余さず使えるレシピを探してみましょう。外食で食べきれる量を注文しよう。外食するとき、ついつい頼みすぎていませんか？店員さんとコミュニケーションをとり、食べきれる量を注文しましょう。小盛りやハーフメニューを提供してくれるお店もあります。図の説明。環境保全茨城県民会議事務局のマスコットキャラクター、エコピーが、詳しくは、エコだね茨城のサイトを見てね、と話しています。図終わり。QR コードがあります。フードドライブに寄付しよう。フードドライブとは、家庭や職場で余っている未開封、賞味期限前の食材を集めて、フードバンクや福祉施設などに寄付する活動です。公共施設やスーパーマーケットなどで、専用ボックスが常設されているところもあります。事業者の方も一緒に取り組もう。マッチング支援コーディネート窓口。食品ロスを抱える事業者と活用したい事業者のマッチングを支援しています。詳しくはこちら、QR コードがあります。茨城フードロス削減取り組み宣言。食品ロス削減の取り組みを宣言して PR しませんか？県ホームページに掲載し、オリジナルの宣言書やステッカーを提供します。詳しくはこちら、QR コードがあります。キャンペーンに参加しよう。茨城フードドライブキャンペーン。もったいないをありがとうに。県内各所で一斉に食品の寄付を募集します。この機会にフードドライブに参加してみませんか？集中募集期間、11月30日日曜まで。詳しくはこちら、QR コードがあります。茨城食品ロスみんなでゼロ作戦。食品ロス記録シートで実践。1週間分の食品ロスを食品ロス記録シートに記入して応募すると、抽選で人と環境に優しいエコ食品をプレゼント。実施期間11月30日日曜まで。詳しくはこちら、QR コードがあります。データ茨城。8月1日現在、総人口279万2931人、前月比606人減、男性139万6661人、女性139万6270人、世帯数124万9622世帯、前月比1158世帯増。催し物ガイド。9月22日現在の情報です。お出かけの際には前もってご確認ください。県近代美術館。11月16日日曜まで。企画展。津和野町立庵野光政美術館コレクション。庵野先生の不思議な学校。絵本をはじめ、装丁デザインや文筆の仕事でも豊かな才能を発揮した画家庵野光政。本展では終戦直後に小学校の教師を務めた庵野先生の作品 約150点を学校の授業科目に見立てた小構成で紹介します。細部まで描き込まれた美しい原画の数々にご注目ください。写真、不思議なノリ、初めて出会う数学の絵本1より、1982年、コピーライト空想工房、画像提供、津和野町立庵野光政美術館。説明、とんがり帽子をかぶった小人2人と、大きな猫が描かれています。写真終わり。入館料、一般1240円、満70歳以上620円、高校生980円、小中学生550円。休館日、6日、14日、20日、27日。水戸市千波町東久保666-1。電話、029-243-5111。ファックス、029-243-9992。県天津記念いずら美術館、10月26日日曜まで。水木しげるの妖怪、百鬼夜行展。お化けたちはこうして生まれた。日本に妖怪文化を定着させた漫画家水木しげる。本展では水木しげるの妖怪が約100点を一挙公開し、妖怪たちがどのように描かれてきたのかを紐解きます。10月25日土曜、26日日曜は19時まで開館。入場は18時30分まで。入館料、一般950円、満70歳以上470円、高校生710円、小中学生360円。休館日、6日、14日、20日、27日。北茨城市大津町椿2083。電話、029-346-5311。ファックス、029-346-5711。県筑波美術館、10月11日土曜13時30分から15時。第7回土曜講座、水木しげるの妖怪百鬼夜行展について。県天津記念いずら美術館企画展の見どころを紹介。講師、木澤沙羅、県天津記念いずら美術館学芸員。参加無料、定員80人、事前申し込み、ホームページより、当日枠あり。休館日、6日、14日、20日、27日。つくば市あずま 2-8、電話 029-856-3711、ファックス 029-856-3358。県立歴史館、11月24日月曜振替休日まで。企画展、出産と育児のあれこれ。出産準備やお産の仕方、仕事との両立に経済的負担。現代も課題となる出産と育児のあれこれに、人々はどう向き合ってきたのでしょうか。江戸時代から現代までの産育をめぐる社会と習俗の変化を資料を通じて探ります。写真、出産と育児のあれこれのポスターです。黄色の字にイラストが書かれています。写真終わり。入館料、一般390円。満70歳以上200円、高校生以下、身体障害者手帳などをお持ちの方と 付き添いの方一人、入館無料。10月23日木曜は、満70歳以上無料。休館日、6日、14日、20日、27日。水戸市緑町 2-1-15。電話、029-225-4425。ファックス、029-228-4277。ミュージアムパーク兼自然博物館。10月11日土曜正午から1月25日日曜。第93回企画展。どんぐり、魅力にはまってさあ大変。身近な木の実、どんぐりを5つのストーリーとともに紹介します。きっとその魅力にはまってしまうこと間違いなし。写真、企画展どんぐりのポスターです。お池にはまったどんぐりと土壌の絵が描かれています。写真終わり。入館料、一般850円、満70歳以上420円、高校生520円、小中学生170円。休館日、6日、14日、20日、27日。坂東市大崎700。電話029738-2000。ファックス029738-1999。県陶芸美術館、11月30日日曜まで。企画展、ザ・ヘッドライナーズ2025、爆誕、セラミックスーパーノヴァ。シリーズ企画、ザ・ヘッドライナーズの第2弾。最先端の陶芸シーンを、県陶芸美術館ならではの視点で選び抜いた16人の作家を通して紹介します。輝く超新星たちの共演をぜひご覧ください。11月2日日曜は、石庄商事プレゼンツ、一日無料デイ開催。入館料、一般950円、満70歳以上470円、高校生710円、小中学生360円。休館日、6日、14日、20日、27日。笠間市笠間2345、笠間芸術の森公園内。電話、029670-0011。ファックス、029670-0012。県立図書館、10月25日土曜、15時から16時。三の丸寄せ、もみじ寄せ。茨城大学落語研究会による寄せ。日本の伝統芸能、落語をお楽しみください。当日先着50人。日時、平日9時から20時。土曜、日曜、祝日、9時から17時。休館日、6日、14日、20日、27日、31日。水戸市三の丸 1-5-38。電話 029-221-5569。ファックス 029-228-3583。利用案内。県立図書館を除く。開館時間9時30分から17時。入館は16時30分まで。障害者手帳、指定難病特定医療費受給者証などをお持ちの方、未就学児は入館無料。満70歳以上料金で入館される方は、健康保険証、運転免許証などを持参してください。 毎週土曜日は高校生以下無料。春、夏、冬休み期間中は除く。お知らせ広場。9月22日時点の情報です。変更になる可能性がありますので、ホームページなどでご確認ください。催し物。茨城フラワーパーク、ムーンライトローズガーデン2025。芳醇な香りの秋バラと美しい花々のライトアップ。夜を彩る幻想的なイルミネーションをお楽しみください。期間、10月11日土曜から1月26日月曜。10月は金土日祝日開催。営業時間、9時から20時30分、17時点灯。休園日、火曜定休、祝日の場合は翌平日。入園料、大人1200円から1800円、小中学生400円から600円、未就学児無料、ペット200円。季節により入園料、営業時間が変わります。最新の情報はこちら、QR コードがあります。問い合わせ先、茨城フラワーパーク、電話0299-424111。今年も開催、笠間マロンコレクション2025。10月29日水曜から11月4日火曜。日本一の栗産地、茨城県から、モンブランをはじめ、自慢の栗を使った人気のご当地マロンスイーツが勢ぞろい。秋の味覚を楽しみに、ぜひお越しください。時間、11時から21時、最終日20時30分まで。会場、ルミネ池袋、地下1階プリズムガーデン。詳しくはこちら、QR コードがあります。写真、表紙のマロンスイーツが勢ぞろいしています。写真終わり。問い合わせ先、県販売戦略課、電話 029-301-3945。 令和7年度茨城県芸術祭開催、ザ・広沢シティ会館、水戸市で開催されるいけばな展を皮切りに、県内各会場で県芸術祭が開幕します。美術や音楽、芸能など、県民の皆さんの優れた芸術文化活動の成果をぜひご堪能ください。期間、12月14日日曜まで。開催地、水戸市、日立市、土浦市、つくば市、ひたちなか市、那珂市、鹿島市、小美玉市、大洗町、東海村の各会場。詳しくはこちら、QR コードがあります。写真、いけばな店の様子です。写真終わり。問い合わせ先、茨城県芸術祭実行委員会、電話029-244-5553。募集、茨城年輪文化祭ワクワク美術展作品募集。高齢者の方が創作した作品を募集します。募集期間、10月6日月曜から11月21日金曜。部門、日本画、洋画、彫刻、工芸、書、写真。対象、県内在住の昭和42年4月1日以前に生まれた方、アマチュアに限る。出品料2000円。申し込み方法、出品申し込み表に必要事項を記入の上、郵送、メール、ファックスなどで提出。詳しくはこちら、QR コードがあります。 問い合わせ先、申し込み先、茨城ワクワクセンター、社会福祉法人茨城県社会福祉協議会内、電話 029-243-8989、ファックス 029-244-4652、電子メール wakuwaku2@ibaraki-ibarakefare.or.jp 教員再チャレンジ研修会。教員免許状を所有しているが、教職経験がない方、過去に教職についていたが、退職し、教職から離れている方などを対象に、研修会を開催します。教員に再チャレンジしたい方が、安心して働けるよう支援します。日時、会場、いずれも13時から、要事前申し込み。10月26日、日曜、茨城県庁。11月23日、日曜、県政障害学習センター。12月13日、土曜、県南障害学習センター。詳しくはこちら、QR コードがあります。問い合わせ先、県教育改革課。電話、029-301-5208。令和8年度県立情報テクノロジー大学校入学生募集。来年4月から県立 IT 短大が高度化し、さらに専門的で幅広い知識を学ぶことができる情報テクノロジー大学校として新たにスタートします。意欲あふれる皆さんのご入学をお待ちしています。写真、茨城県立情報テクノロジー大学校のポスターです。ブルーを基調とした画面に、漫画で女性のキャラクターが描かれています。写真終わり。募集要項など、詳しくはこちら、QR コードがあります。問い合わせ先、県産業人材育成課、電話 029-301-3653、県立 IT 短大、電話 029-269-5500。 令和8年度県立産業技術専門学院入学生募集。水戸、日立、鹿島、土浦、筑西の各学院では、ものづくりなど専門的な知識、技能の習得と県内企業への就職を支援します。実習を中心としたカリキュラムにより、基礎からしっかり学ぶことができます。A 日程、受付、10月9日木曜から29日水曜、試験、11月5日水曜、B 日程、受付、11月6日木曜から26日水曜、試験、12月3日水曜。募集要項など、詳しくはこちら、QR コードがあります。写真、産業技術専門学院で学ぶ様子です。挑戦と技術の最前線はここからの文字があります。写真終わり。問い合わせ先、県産業人材育成課、電話 029-301-3653。 県営住宅の入居者募集。申し込み書配布、県住宅管理センター、各市町村、県住宅課、県庁舎20階。一部の住宅は随時募集中。先着順、単身入居か。詳しくはこちら、QR コードがあります。募集期間、10月2日木曜から15日水曜。入居日、 令和8年1月5日月曜。問い合わせ先、申し込み先、一般財団法人茨城県住宅管理センター、電話 029-226-3603。 問い合わせ先、県住宅課、電話 029-301-4750。 案内。10月は臓器移植普及推進月間です。臓器移植法が施行された10月16日は、グリーンリボンデーとして、県庁舎や水戸芸術館のタワーなど、県内5箇所をシンボルカラーのグリーンにライトアップします。家族や大切な人と、臓器移植や命、臓器提供意思について話し合ってみてはいかがでしょうか。詳しくはこちら、QR コードがあります。写真、グリーンにライトアップされた水戸芸術館です。写真終わり。問い合わせ先、県薬務課、電話 029-301-3384。 10月は不正経由撲滅強化月間です。経由取引税のかかっていない灯油や重油などを軽油に混ぜるほか、そのままディーゼル車の燃料として販売・使用する行為は犯罪です。県では不正経由110番を設置し、広く県民の皆様からの情報を受け付けています。不正経由110番 0120-241-744 0120不正なし。詳しくはこちら、QR コードがあります。写真、不正経由ストップのポスターです。写真終わり。問い合わせ先、県税務課徴収対策査察室、電話 029-301-2446。 がん検診受けていますか？10月は茨城県がん検診推進強化月間です。がん検診はお住まいの市町村保健センターや職場で受けることができます。この機会にぜひ受診しましょう。元気アップ茨城健康フェス。がんに関する展示や小児がん患者支援につながるレモネードスタンド活動を実施します。日時、10月11日土曜、10時から15時。会場、イオンモール水戸内原、1階メインコート。詳しくはこちら、QR コードがあります。問い合わせ先、県疾病対策課、電話 029-301-3224。 麻薬・覚醒剤・大麻乱用防止運動、10月1日から11月30日。麻薬や覚醒剤、大麻などの薬物は、使用した者の健康を害するだけでなく、犯罪を誘発するなど、社会全体に悪影響を与えます。近年、特に若者が大麻に手を出す事案が増えています。正しい知識を身につけ、自分自身を守る選択をしましょう。写真、麻薬・覚醒剤乱用防止センターのポスターです。地球に手足の生えたダメ・絶対くんが描かれています。写真終わり。問い合わせ先、県薬務課、電話 029-301-3388。 全国地域安全運動、10月11日から10月20日、地域住民や関係機関、団体が一体となって防犯意識を高め、犯罪のない安全で安心な街づくりを推進するため、毎年全国的に実施しています。一人一人の心がけが 地域の安全につながります。家庭や職場でも、戸締まりや見守りなど、できることから身近な防犯対策を見直してみましょう。防犯は、鍵かけ、声かけ、心がけ。詳しくはこちら、QR コードがあります。問い合わせ先、県生活文化課、安全なまちづくり推進室、電話 029-301-2842。 違反建築防止週間、10月15日から10月21日。国土交通省が定めた違反建築防止週間を中心に、県と建築主事を置いている市、特定行政庁が違反建築の解消を目指し、建築パトロールなどを実施します。新築時は適法でも、その後の改修や用途の変更により違反になる場合があります。改修などの際には、事前に建築士やお住まいの地域を所管する行政窓口へご相談ください。詳しくはこちら、QR コードがあります。建築確認事務に関するお問い合わせ、申請先、QR コードがあります。問い合わせ先、県建築指導課、電話 029-301-4722。 国勢調査の回答はお済みですか？日本国内に住むすべての人と世帯を対象とした5年に一度の最も重要な統計調査です。忘れずに回答しましょう。便利なインターネット回答はスマートフォンやタブレット端末にも対応していますので、ぜひご利用ください。画像、いざ国勢調査、国勢調査2025、調査期日2025年10月1日の文字があります。ちょんまげ姿、金色の着物の松平健と赤い服を着た川口春奈がイメージキャラクターになっています。画像終わり。詳しくはこちら、QR コードがあります。問い合わせ先、県統計課、電話 029-301-2649。 健康経営推進事業所認定を取得しませんか？県では、茨城健康経営推進事業所認定制度を設けています。健康経営とは、従業員の健康づくりを積極的に進めることで、組織の活性化や業務向上につなげる新しい経営スタイルです。本認定を受けると、企業イメージの向上のほか、求人や資金融資などの面でも優遇の措置があります。今年度の申請期間は12月31日までです。ぜひ認定取得をご検討ください。詳しくはこちら、QR コードがあります。問い合わせ先、県健康推進課、電話 029-301-3229。 医療型短期入所をご利用ください。県立医療大学附属病院では、重症心身障害児を対象に障害福祉サービス医療型短期入所を実施しています。ご家族の休養や使用などで自宅での療育が難しいとき、病院の空きベッドを活用して、一時的にお子様をお預かりします。ご利用には、市町村発行の受給者証などが必要です。お気軽にお問い合わせください。対象、小学生以上18歳未満の重症心身障害児。詳しくはこちら、QR コードがあります。問い合わせ先、県立医療大学附属病院、電話 029-888-2222。 9212。里親制度って知っていますか？里親制度という言葉を聞いたことはあっても、詳しくは知らないという方が多いかもしれません。里親制度は、様々な事情で家族と離れて暮らす子どもたちに、家庭のぬくもりを届けるための大切な仕組みであり、誰もが関わることのできる支援の形です。まずは、知ることから、子どもたちの未来に向けてできることを一緒に考えてみませんか？問い合わせ、県青少年家庭課、電話、029-301-3247。里親が足りていません。本県には、家庭の事情などにより、家族と離れて暮らし、温かい家庭環境を必要としている子どもたちが、現在約700人います。こうした子どもたちを支えるため、令和11年度までに、里親として登録していただける家庭を700組を目標に募集しています。グラフ、棒グラフです。茨城県登録里親数の推移。グラフの説明。横軸が年度、縦軸が組、100組区切りで表されています。令和2年度、325組。令和3年度、358組。令和4年度、380組。令和5年度、443組。令和6年度、466組。グラフ終わり。里親の形はいろいろあります。子供が好き。児童福祉に関心がある。地域の子育て支援の力になりたい。そんな気持ちを持つあなたに、短期間でも可能な里親委託など、無理なく関われる里親の形があります。養育里親、短期間の養育、養子縁組里親、専門親族里親。短期間でも可能な里親委託。丸1、一時保護委託。児童相談所が緊急一時保護した子供を短期間預かります。丸2、レスパイトケア。他の里親が委託を受けている子供を預かります。丸3、子育て短期支援事業、ショートステイ。実施していない市町村もあります。市町村と契約をして、地域の子供を短期間預かります。里親さんの体験談。市の広報誌で里親制度を知り、親元で暮らせない子供が多いことに驚きました。そんな子供たちに温かい家庭を届けたいと思い、研修を経て里親登録しました。2歳の子供を預かった際は、育児経験がなく不安でしたが、児童相談所やフォスタリング機関中、市の職員さんなど多くの支援に助けられました。今では支援の輪に支えられながら育児を楽しんでいます。中、フォスタリング機関とは、里親制度の普及啓発から登録前後の研修、マッチング、里親養育への支援、措置解除後の支援まで、一貫した支援を行う機関です。中終わり。図、里親登録のための5つのステップ。ステップ1からステップ5まで、下向き矢印で順番に書かれています。順に読みます。ステップ1、相談・ガイダンス。里親支援を行うフォスタリング機関で、里親制度の詳しい説明、ガイダンスを行います。矢印。ステップ2、基礎研修、実習。 里親制度に関する基本的な研修の受講と実習を行います。矢印。ステップ3。登録前研修、実習。基礎研修、実習を経て、子どもの養育に関する研修の受講と実習を行います。矢印。ステップ4。必要書類の提出。管轄の児童相談所に申請書、必要書類を提出します。矢印。ステップ5。調査、審議、登録。家庭調査後、審議会を経て、里親登録となります。図終わり。里親制度 QA。音訳者中 QA は、クエスチョン・アンサーの略、中終わり。Q、里親になるために特別な資格は必要ですか？ A、特別な資格は必要ありません。子供の養育についての理解、熱意、愛情を持っているなどの要件を満たせば、どなたでも申請し研修を受けることができます。Q、子育て経験がなくても里親になれますか？ A、里親になれます。研修と実習で里親としての準備を進めていきます。Q、実施がいても里親になれますか？ A、里親になれます。県内では実施のいる方も里親として活躍しています。家族の理解があれば大丈夫です。Q、経済面で心配なのですが、どのようなサポートがありますか？ A、里親には養育費として、里親手当、生活費、学校教育費、子どもの医療費などが支給されます。里親制度に関心のある方、もっと知りたい方、なりたい方は、茨城里親ナビをチェック、QR コードがあります。里親制度一般向け動画、QR コードがあります。里親制度子ども向け動画、QR コードがあります。チームラボ、夕刻温泉跡。伊豆良夕刻温泉跡温泉、北茨城市。光のアートに包まれながら、幻想的な入浴体験も。温泉付きチケット販売中。ホームページはこちら、QR コードがあります。チームラボ夕刻温泉跡は、夜の森が丸ごとアートになった幻想的なミュージアム。水の上を歩いて鑑賞ができる作品など、自然と一体になった体験が楽しめます。隣接する伊豆良夕刻温泉跡温泉では、今年6月から日帰り入浴サービスがスタート。アート鑑賞の後に温泉でゆったりくつろげます。自然、アート、温泉が揃った非日常の空間へぜひ訪れてみませんか？所在地、北茨城市大津町2132。電話、チームラボ夕刻温泉跡。電話 0293-245265。 伊豆良夕刻温泉跡温泉。電話 0293-245251。 アート展の開催時間、日没後。定休日、基本第一火曜日。詳しくはホームページをご確認ください。写真、2枚あります。1枚目、チームラボ温泉跡。コピーライトチームラボ。オレンジ色の光で表されたアートです。2枚目、露天風呂伊豆良夕刻温泉跡温泉。茨城伊豆良。コピーライト株式会社早期。ブルーやグリーンにライトアップされています。写真終わり。 県公式 LINE コラボ企画プレゼントキャンペーン、チームラボ有国音伝アートペアチケットを抽選で10人の方にプレゼント、県公式 LINE に友達登録している方を対象に10月15日水曜に応募フォームをお送りします。登録がまだの方は14日火曜までに友達登録をお願いします。 LINE 登録&ご応募をお待ちしています。県公式 LINE 登録はこちら、 QR コードがあります。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。ご応募いただいた個人情報は商品の発送にのみ使用させていただきます。茨城グルメ物産展開催、10月の週末は茨城を食べ尽くす、ロゴマーク茨城グルメ物産展2025、おいしいって伝えなきゃ、ロゴマーク終わり。問い合わせ県中小企業課、電話 029-301-3554。 詳しくはこちら、QR コードがあります。第1弾、県政新築ブロック。日時、10月11日土曜から13日月曜祝日。10時から17時まで。場所、イオンモール土浦1階桜広場。写真、下妻市商工会手作りロースイーツ、美と健康の街コスミックタウン、写真終わり。第2弾、県北中央ブロック、日時10月18日土曜から19日日曜、10時から17時まで。場所、イオンモール水戸内原1階メインコート。写真、日立商工会議所日立焼き芋プリンアラモードカシュカシュ、写真終わり。第3弾、県南六甲ブロック、日時10月25日土曜から26日日曜、10時から17時まで。場所、イオンモール土浦1階 A 通路。写真、神栖市商工会ハニーコムバターあんこモナカフェ、写真終わり。ひばりクロスワードパズル、正解者の中から抽選で10人の方に素敵な県産品などが当たります。今月号はこれ、ネギキムチ中辛&日立太田産コシヒカリ、新鮮な小ネギを使った無添加の本格ネギキムチ、魚介の旨味と唐辛子の辛さが絶妙でご飯が進む美味しさです。日立太田の自然豊かな環境の中で丁寧に栽培された新米と一緒にご賞味ください。写真、内容、ネギキムチ中辛500g、日立太田産コシヒカリ2kg、写真終わり。ホームページはこちら、 QR コードがあります。問い合わせ栗原農園。問題、縦の鍵。2、丸々揚げ、糸で牽引して揚力を起こし空中に飛揚させるもの、2文字。3、代金が不要なこと、無料、2文字。4、食品ロス削減のためすぐに食べるなら商品棚の手前から取る、〇〇〇取りを実践しましょう、ヒント6ページ、3文字。6、3人組のこと、3文字。7、現地に行き実際の様子を確認すること、3文字。9、貴人や主君に対する敬称、2文字。10、 旅先で一時的に泊まる家、二文字。横の鍵。一、数の位のこと、人〇〇の文字、二文字。三、敵の矢などによる攻撃から体を隠し、身を守るための武具、二文字。五、言葉に宿る不思議な力や霊的なエネルギーのこと、四文字。八、様々な事情で家族と離れて暮らす子供たちに家庭のぬくもりを届けるための、〇〇〇〇制度を知ることから始めてみませんか？ヒント、10ページ、4文字。11、動物の頭部に長く突き出ている硬い突起、2文字。12、水害を防ぐために川岸に土を積み上げて築いた包み、二文字。答えは ABCD の枠の中の文字を順に並べてできた言葉。 A 縦の鍵4の2番目と横の鍵5の4番目の文字。 B 縦の鍵7の3番目と横の鍵11の1番目の文字。C 縦の鍵3の1番目と横の鍵3の1番目の文字。D 横の鍵1の1番目の文字。9月号の答え、コスモス。応募方法、県ホームページ、ひばり10月号クロスワードパズル応募ページからご応募いただくか、はがきに、1、答え、2、郵便番号、3、住所、4、氏名、5、年齢、6、電話番号、7、ひばり10月号の感想をお書きの上、郵便番号310-8555、住所不要、茨城県営業企画課、クロスワードパズル係へ。応募は一人一回まで。10月22日水曜締め切り。当日消印有効。応募ページはこちら。QR コードがあります。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。ご応募いただいた個人情報は商品の発送にのみ使用させていただきます。いただいたご感想はひばりの紙面に掲載させていただくことがありますので、ご了承願います。9月号の読者のご感想。暑い暑いと毎日言っていましたが、茨城食べ物秋編を見て、秋が来たと思い嬉しくなりました。霞ヶ浦北浦の手長エビは私の地元なので自慢したい一品です。水戸市70代以上。茨城の良いところは、農作物や海の幸が美味しいところだと思います。今回紹介された茨城食べ物は、全国的にも PR できるものだと思いました。これから秋の味覚を楽しみたいです。取手市60代。最近闇バイトの事件をよく耳にするので、注意喚起のためにも良い記事だったと思います。子供に関わる仕事をしているので、今回の内容を子供たちに伝えていきたいです。日立市30代。危険な罠と巧妙な詐欺。どちらも進化していると感じます。疑心暗鬼すぎるのもいけませんが、自分も陥ることを常に思っていなくては、と痛感しました。笠間市50代。茨城の秋の美味しい食材が楽しみです。薬屋の独り言とコラボしたスペシャルムービーを早速見て、あちこち行ってみたくなりました。中市50代。 本号は9月22日現在の情報に基づき編集しています。次回、ひばり11月号の新聞折り込みは11月1日土曜です。以上で、声の広報ひばり2025年10月号を終わります。